ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さん、米倉美穂でお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、橋本市長、今回もどうぞお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずはどのようなお話ですか？
はい、いよいよですね、だんだんこう暑い夏が過ぎて秋も深まってき、ましたけれど、やっぱり須賀川の秋の風物詩といえばですね、やはり松明明かしということになるんですが、コロナ禍でなかなかこう通常の松明明かしができずに来てしまいましたけれども、今年はですね、なんとかこの松明明かし、できるだけ元の姿に戻れるようにですね、今実行委員会の方で取り組んでますので、その話をさせていただきたいと思いますが、まあ、お二人、松明明かしで何かこう思い出みたいなのありますか？
やっぱり僕は最近ですけども、このウルトラ FM で中継をするっていうことがありまして、まあ中継といっても、昨年は1本のね松明っていうことでしたが、一番開局の時、いや開局の年の、まあ、次の開局の年か、その時はもう普通通常通りでしたので、その勇壮な美しい炎を、見えないものを表現するっていうのはね、
そうですね、
難しかったんですけど、でも近くで見ててっていう変な言い方ですけど、やはりなんかこう須賀川を代表するイベントに少し関わっている感じがして、僕としてはそのすごい歴史の勉強も逆に放送しなきゃいけないからしましたし、そういうことがかえってより松明明かしを好きになるきっかけになった気がします。
そうですね、よく松明明かし初めてご覧になる方は本当に驚かれるんですけど、松明明かしっていう松明っていう表現があるとですね、いわゆるトーチのようなイメージをされる方が多いんですけど、あれだけ巨大な松明にですね、あれだけの本数点火をして、町のある意味ど真ん中でですね、あの行事がこう長年続いているっていうことに本当に驚かれるんですが、それを、音声だけで伝えるっていうのはなかなか本当に見ていただくのがやっぱり一番なのかなっていうふうに思ってますし、400年以上続く須賀川の人々の思いというものがこもられたですね伝統行事なので、その辺をこう感じながらですね、弔いの意味も込めてそういうものが続いてきたんだっていう、その歴史的な価値もですね感じながらご覧いただけるといいなと思いますね。
米倉さんはいつも本部にいらっしゃるのね。
はい、でも去年一昨年はウルトラ FM で中継をさせていただきました。あ、はい、私は小さい頃から歩いて行ける距離の家に住んでますので、うん、緑が丘公園、妙見公園で暖を取ってから家族で山に登った思い出もありますし、
寒くなりますからね。まあ、それで今年なんですけれど、17団体の皆さんがですねご参加いただけることになって、高校生や中学生もですね、それぞれ松明を制作して参加いただけるということになりましたので、子どもたちにとってはですね、本当に、自分が生まれ育った場所のこの行事っていうものをこう心に深く刻み込める瞬間っていうのもあって、なかなかコロナの状況の中でこう応援合戦なんかもできなかったんですけど、今回はそれが復活できるんではないかなと期待をしてるんですが、そういう思いをですね、ぜひしっかり、心に刻んでいただけるといいなと。で、松明太鼓もですね今年は演奏していただけることになっておりますので、そういう意味ではこう光と音がですね、また素晴らしいこの夜空を焦がす伝統行事に花を添えてくれるのかなというふうに思いますね。
なかなかその全ていつもの通りというわけにはいかず、出店もないし松明行列もないという形ですもんね。
そうですね、そういう点では少しこう寂しい感じはするんですけれど、なかなかこの感染症の状況が、 この時期にですねどうなっているかっていうことも踏まえると、こう実行委員会としては前段でそういうあの安全側に立った対策というのも念頭に置かなければならないということですので、その点はご理解いただきたいなと。ただ伝統としての松明明かしをですね、まあそういう意味では復活させることができるという意味ではですね、価値のある松明明かしになるのかなと期待しています。
私も一応ウルトラ FM では放送しますので、ええ、そちらもぜひ聞いていただきたいと思います。
はい、はい、では続いての話題は、
はい、こちらもですね、秋といえばやっぱりスポーツの秋ということで、先日ですね、市民体育祭の総合開会式も開かれて、今年は27の競技がですね行われるということになるんですが、まあ、福島県のスポーツといえばですね、いわゆる福島駅伝、これは大変各市町村対抗ということになりますので、須賀川市としてもですね優勝経験もありますし、ぜひ市民の皆さんとですね応援をしていきたいなというふうに思いますね。
いつものように白川のスポーツパークかな、白川からスタートですよね。はい、
まあ一昨年はですね郡山スタートになってしまったんですけど、昨年から白川から通常通りのスタートを切れることになりました。ただ応援の状況についてはまだ、はっきりと情報としては得ていませんけども、今年はできれば沿道でもですね、選手に応援をしていただける状況になればなというふうに期待してますが、特にやっぱり福島県にとってはこの福島駅伝っていう駅伝競争はですね、まあ、全国的にも中長期距離のですね、素晴らしい選手が輩出している福島県ですが、この福島駅伝がその要因の一つになっているのかなというふうに思ってますし、本心においてもですね相澤選手とか阿部選手とかですね本当に有望な選手が現在活躍してくれてますので、また次の世代を担うですね中学生高校生もいますので、ぜひ注目していただきたいなと思いますね。
はい、はい、この福島駅伝は私の自宅の前を走るので毎年応援しているので、今年も応援したいと思います。
そうですね、はい、男子だけじゃなくて女子もですね、16区間のうち4区間、はい、女子が走りますので、ぜひ、応援をよろしくお願いします。
はい、
これ95キロというとかなり長い距離でね、
そうですね、
そんなドラマがありますか。
まあ、まさしく福島県は大きな県ですけど、それを縦に走り抜ける、まあ、それが大体午前中で届いてしまうということ自体、なかなかあんまり走るのが遅い私にとってはですね脅威的だなというふうに思いますけど、本当にすごいことですよね。
市役所あたりはね、応援しやすいですけど、まあ、鳥山からこうずっと市役所に向かってくるあたりはかなりこう盛り上がってきますよね。
そうですね、ちょうど中継点になってますんで、毎年市役所前で応援してますが、この応援が可能な状況になればですね、ぜひ多くの皆さんにおいていただいて、選手を激励いただければなと思いますね。
テレビもラジオもね、ラジオはラジオ福島だと思いますけど、
はい、今回のラジオ視聴室は松明明かし、そして市町村対抗福島県縦断駅伝競争大会について橋本市長にお話をお伺いいたしました。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。